今の箇所を読んで、いやちょっと厳しいなのではないかと考える人もいるかもしれないけど、主の戒めとは主の人間に対する愛の現れに過ぎません。人々はみんな悩んでるし、いろんな問題を持っています。だからこそ、まあ、聞く耳を持つようになります。宗教について普通の人はもちろん聞く耳を持っていないけども、主にから解放されればやっぱりみんな聞く耳を持つようになります。この間一人のまだ若い奥さん30歳なんですけども、まあ今からやっぱりイエス様を信じ全部イエス様に委ねると言われたのです。まあ病気はがんなんです。小さい子供2人いますし、人間的に考えれば確かに気の毒なんですけど、彼女は本当にまあ聞く耳を持っていったんですね。まあどこで聞いたかと言いますと、まあ病院のまあカーテンの後ろなんですね。別の奥さんのために見舞いに行ったんです。そしてまあね、隣のベッド誰であるかわからなかったし、カーテン閉まったままなんですけど、彼女は後ろで一生懸命聞いただけではなく、まあ聞く耳を持っていただけではなく、本当に心を開いてやっぱりイエス様に全部委ねるというふうになったのです。まあそういうふうに主にから解放されます。まあ先週また別の奥さん初めてに出会ったんですけど、名前前から聞いてずっと思ってたんですけど、まあ地方にいた時非常にまあ問題のない夫婦だったんですけど、東京に転勤されてからやっぱりご主人の愛人を作ったりしても非常に悩むようになったんです。けどもやっぱり自分の本当の幸せのために必要であると彼女も思うようになり、イエス様の皆を呼び求めたのです。聖書全体の言わんとしていることは、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神にとって一番嫌な言葉は頑張るという言葉です。意味のない言葉です。いくら頑張っても何もなれませんし、そして主は知らん顔する、助けようとしない。へりくだることとは結局助けを求めることです。へりくだる者に主は恵みを与えてくださり、罪の許しを与えてくださり、今まで知らなかった心の平安を与えていてくださるのです。この間の土日曜日初めての、まあ、富山の、まあ、主要会がをたどるようになり、まあ、200人以上集まるようになったのです。まあ、記事上ちょっと春日部からだけでもね60人だったんです。まあ、みんな遠足気分になって本当に楽しい。ねえ、みんなねえ、暇人であるからじゃなくて、ねえ、他の金の使い方がないからじゃなくて、やっぱりねえ、地方の兄弟姉妹のために助けになれば、励ましになれば、またねえ、人々は導かれ、救われれば、ねえ、そういう気持ちがあるからです。やっぱり、まあ、御霊の働きの結果であるとしか言えないなのではないでしょうか。普通の人間はやっぱり自分自分自分のことしか考えられないでしょう。このような気持ちが解放されるのは本当の救いなのではないでしょうか。まあ、最近確かに面白くないテーマについてずっと考えたんですね。例えばこの間死んだ人は何をするのなのかについて、まあ、考えたんです。結局すべての人間、まあ、すべての宗教の中に まあ、死んだらどうなるのかという、まあ、問いが繰り返されている。まあ、聖書によると人間は死んでこの世を去ると無になるのではないとはっきり言っています。死は決して終わりではない。この世なる体は復活を待ち望んでいます。救われたくない人々の霊と魂は苦しいところに行き、救いに預かった人々の霊と魂はイエス様のところに行くと新約聖書ははっきり言っているのです。肉体と違って人間の霊と魂は墓の中にとどまるのではない。肉体だけが、結局物質だけが墓の中に復活までとどまると聖書は言っています。霊また魂は決してそのような状態にはとどまらない。死ぬことは決して無意識の状態に陥ることを意味するのではないと聖書ははっきり言っているのです。確かにある人々は考えるんで、死んだ人は一体生きている人々を見ることができるなのでしょうか。聖書によると死んだ人はもはやこの世との結びつきを持っていないと言っています。主なる神は天国と地上とのいずれにおいても同時に存在することができる、いわゆる偏在性を持っておられますけど、人間はどちらかでしかあり得ないのです。まあ、救いに預かれたくなかった人々、結局死ぬまで頭を下げたくなかった人々はいわゆる嫁に行き、主の恵みによって救いに預かった人々は主のもとに行くのです。ですから死者は決して我々の周囲にいるのではありません。死者は決して我々を見ることができません。それにしても多くの人は、まあ、霊媒によって死んだ人の霊をもう一度呼び出し待ち割りを持とうとするのです。霊媒によって助けられ慰められることを願い求めているのです。旧約聖書では占いとか霊媒などに携わる者は死刑に定められることを願い求めているのです。また定められていたのです。占いや霊媒などは主なる神の最も忌み嫌われることでした。まあ、星占いやその他多くの占いによって将来のことを知ろうとすることは危険です。悪魔との結びつきを持つようになることも決して少なくない。大部分の場合は悪霊が人間を惑わすために死んだ人の顔形を取ったり死んだ人の声を真似たりするのです。死者の霊が現れるときには悪霊が死者の形を取ってくると言えます。死者との交わりを持とうとする者は悪魔に支配権を渡され、救いに至る可能性も失われ、正しい理解力や神経もダメになってしまうのです。まあ、いずれにせよこういう人たちは福音に対して無関心になってしまう可能性は非常に多い。主なる神は口寄せなどによって死者の霊を呼び出した人々を死刑にしたのです。イスラエルの王様であるサウルの殺される理由はサウルが口寄せのところに行ったことでした。主の呼びかけとは心を尽くし思いを尽くして唯一のあなたの神を愛せよ、ただ誠の神を認め彼に仕え他の偶像に行ってはならないと。まあ、聖書の御言葉を第一にして主の命令に従い はっきりとした態度を取ることこそ主は要求されています。秩父のためではなく人間の本当の幸せのためです。まあよく聞かれる質問は、死にに対して祈ることは価値があるなのでしょうか。死んだ人は我々を助けることができるなのでありましょうか。まあ多くのこの質問に対して多くの人は否定しないのです。例えば仏教徒だけでなくカトリック信者たちも肯定することをためらいません。すべきである、価値があると必ず答えられます。死にに対して祈ることは価値があるなのでしょうか。まあ、聖書の中に主なる神の前で死んだ信者がまた生きている人のためにとげなしの祈りをするというような実例はどこにも記されていません。死んだ人に祈れば願いが叶えられるというようなことは聖書にどこを探しても見つけることができません。イエス様だけが私たち信ずる者の祈りに応えてくださる、ただお一人の方であると聖書は言っています。前に読みましたテモテ第一の手紙の中の箇所も一回お読みいたしましょうか。373ページです。373ページ、テモテ第一の手紙2章の5節と6節をお読みいたします。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。結局イエス様しかない、イエス様だけがただ一人の通報者であり、ただ一つの道であり、真理そのものです。イエス様だけが助けることができ、救うことができ、解放することができるただ一人のお方です。ロマ書8章の31節、34節にパウロも同じ事実について次のように確証したのであります。277ページです。277ページ、ローマ書8章の31節では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。34節罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために遂げなしていてくださるのです。我々のことを心配して、我々のことを心から愛しておられ、また我々のために遂げなしていてくださるお方とは、十字架の上で死なれ復活なさったイエス様だけで、アウトコグではっきり書かれています。イエス様だけがただ一人の通報者であがろうから、他のものに向かって祈ることは意味がありません。それだけでなく、前に出演ちっときに書かれているように、主なる神が妬みの神であるから、そのことに対して怒りを発せられると聖書は言っています。すなわち祝福はあり得ないということです。死んだ人のために祈ることが許されているのでありましょうか。そしてそれは役に立つことなのでありましょうか。決してそうではない。